人生に行き詰まった時の36番。そのうち、あなたの失敗はちょっと転んだだけのこと。まだ起き上がって歩き始めない。大変だ。そうの失敗があれば一度冷静になってください。大変だ。と思うことは本当に大変なことなのでしょうか。いえ、あなたは勘違いをしています。失敗したからといって大したことではありません。つまずいてちょっと転んだだけです。道端の小石につまずいて軽く転んだにすみません。致命的ではありません。大丈夫ではありません。命が悪いわけではありません。膝を少し積みて人事に行ったかもしれませんが、我慢すればいいことです。出血泣きながら絆創膏を貼りましょう。すぐ重ねなく出血が止まります。ちょっと転んだことを大げさに捉えています。痛い痛いと騒いでいるとそこに注意を向けて余計に痛みが強く感じてしまいます。あなたの失敗はちょっと転んだだけのことです。転んだだけですから大げさに考えないことです。また起き上がって歩き始めればいい。大切なことは立ち上がって歩き始めることです。また起き上がって歩き始めればいいのです。難しく考える必要はありません。くよくよするながら歩き始めましょう。泣いてもいいのです。落ち込んでいてもいいのです。泣きながら落ち込んだらでいいので、とにかく立ち上がって歩き始めることが大切です。泣いたり落ち込んだり強い日になるなら起き上がって歩き始めることに使った方が建設的です。歩いていると前に注意を向けて手の痛みが気になるようになります。歩いているうちに時間が経ちます。出血できた方も気づけば取れているでしょう。これだけのことです。ちょっとしたことを大げさに考えないでください。あなたの失敗はちょっと転んだだけのことなのです。失敗しても大げさに考えない。また起き上がって歩き始める。人生に行き詰まった時の36番。そのに、仮にぶつかった時はこうすべきだと。これだから人生は面白い。仮にぶつかった時につぶやいてほしいフレーズがあります。これだから人生は面白いです。トラブルが発生した時、これだから人生は面白いとつぶやきましょう。思い通りにいかなかった時もこれだから人生は面白いとつぶやきましょう。物事が決まって苦しくなった時もこれだから人生は面白いとつぶやきましょう。するとどうでしょう。あと気持ちが悪くなるでしょう。不思議とストレスが悪くなるでしょう。心に火がついてぐっとテンションが高くなるでしょう。謎のエンターは湧いてくるでしょう。何の力のため潜在的な力を発揮できるでしょう。ネガティブなことがポジティブなことに感じられ、ある意味を感じるはずです。これだから人生は面白いというスイッチはポジティブ思考のスイッチを入れるフレーズだからです。これだから人生は面白い。仮にぶつかった時、この仕事さえ進めれば何でもポジティブに変えることができます。気持ちは不安定になり、目線も前向きになります。物事を受け止めたらマイナスから変えることができます。これだから人生は面白いという口癖にしてください。どんどん身につけてほしい口癖です。夢の中に出てくるまでしっかり身につけましょう。今すぐ困ることがあっても、言い過ぎて困ることはありません。口癖にすることで、これを乗り越える力が強くなります。仮にぶつかった時、これだから人生は面白いとつぶやけば何も怖いものはありません。どんな大変な状況でも、気持ちは不安定になり、目線も前向きになります。ミスをしようと失敗をしようと、トラブルが起きようと、全ての彼が面白く感じていきます。つぶやくときは真剣な気持ちになること。つぶやくときは真剣な気持ちでつぶやいてください。生半端な気持ちはありません。嘘の気持ちや深い気持ちであることを我慢できます。どんどん真剣になって強くなりましょう。真剣な気持ちである人生は彼にぶつかることが面白い。人生は何が面白いのか。彼にぶつかることが面白いのです。こつんと彼にぶつかったら喜んでください。あなたの予想を見るように言ってくれました。楽しいイベントの始まりです。これだから人生は面白いのです。彼にぶつかった時はこれだから人生は面白いとつぶやいてポジティブ思考のスイッチを入れる。人生に行き詰まった時の30の言葉。その3、不可能の彼になったら人生は何のことに存じる。人生では彼になることがあります。彼があるからといって簡単に諦めてはいけません。どうにかできないか考えることが大切です。薄い彼なら彼の様子が壊せることがあります。低い彼なら余裕を持って上から越えることもあるでしょう。彼に直面しても簡単に諦めるのではなく、ベストを尽くして突破を試みることが大切です。しかし人生はその限りではありません。壊すことも越えることもできない限りあることもあります。これが不可能の限りです。不可能なものは不可能です。我が家したところで雲が時間が過ぎるだけ。壊そうと頑張ったところで無駄な労力を使って終わりです。そこで始まったままでいるのも余裕がありません。全身も交代もないもなく時間がなし続けるためです。どうすることもできなかったと、くよくよ消費必要はありません。もし不可能の限りに直面したら、あなたがすることはただ一つです。人生のターニングポイントにすることです。不可能の限りは人生のターニングポイント。不可能の限りだったら人生の方向転換です。不可能なものはどうしようもないのですが、潔く諦め別の道を進むしかありません。死ぬわけでもなければ大きな失敗でもないのですが、落ち込まないことです。全ての道が閉ざされたわけではありません。完全な生き物に変わって選択肢の一つが消えたということです。まだまだ他にもたくさんの道があり、選択肢があります。進路を変えて別の道を模索しましょう。よし、これは私にとって人生のターニングポイントだねと思えば、あと未来が開けます。グッと方向転換して別の道を模索しよう。不可能の場合は人生のターニングポイントです。グッと方向転換して別の道を模索しましょう。良さそうな道を見つかれば勇気を出して進みましょう。これだけのことです。人生の大きな変化となりますが、自分は大切です。不可能の場合になったとき、残念なことではありません。人生のターニングポイントとして、どんな道だろう。この道の先は何があるか楽しみながらワクワクしてください。新しい道はきっとスイスイ進めるでしょう。新しい出会いや発見があなたの人生をより素晴らしいものにしてくれるでしょう。しばらくしてこちらの道の方が良かった。あの方向転換の教えてよかったと感謝するようになるでしょう。新しい道の方が良いことがあれば不可能の場合になったことが安心に変わります。不可能の場合になったら人生のターニングポイントに変えましょう。不可能の場合になったら人生のターニングポイントとする。人生に決まった時の30の言葉。その4、文句を話しても精神衛生上良くない。言動を変えるわけはきちんと言った方がいい。文句を言いたくなることがあります。些細なことであれば文句があっても我慢できるでしょう。しばらくすれば収まったり以上、仮のことだったんです。文句を言うのも手間がかかります。不快なことがあっても、些細なことであれば、そのまま我慢で終わらせることが多いはずです。しかし、どうしても我慢できない文句があるはずです。我慢できない文句があるなら文句を言いましょう。文句は不平不満になって、困っていることを相手に訴える行為です。迷惑を感じているのですが、そのままにしておくわけにはいきません。ストレスを与えることになり、精神衛生上もよくありません。言動を変えるわけは、状況を改善するためにも、きちんと伝えることが大切です。文句を言うことがなら、文句があるなら文句を言いましょう。ただし、必ず守りたいものがあります。丁寧に言ったら心がけることです。相手も人間です。人間は感情を持つ生き物です。嫌がした感情を任せて乱暴な言い方をすれば相手の感情を頭に来るでしょう。いいか、こちらの言い方らしくても、言い方が悪いではなかなか素直に聞いてもらえなくなります。相手の感情を刺激すれば、何度も態度を押さえて、無視されたり反発されたりします。時には、逆に呼び出してしまい、面倒なことになってすることも少なくありません。文句を言うときに大切なのは内容ではなく言い方。被害者はこちらの方だ。相手に気をつかなんて言われたらしい。そう思うかもしれませんが、それでもやはり丁寧な言い方を心がけたい。大切なのは内容ではなく言い方です。文句を聞いてもらえるかどうかは言い方次第です。言い方で9割になると言っても過言ではありません。たとえ自分が被害者であっても心では同じです。丁寧するというような言い方を心がければ、ほとんどの文句が通ります。命令より疑問形の言い方をする。丁寧な言い方にするのは命令より疑問形するのがポイントです。やめてください。よりやめていただけませんか。直してください。より直していただけないでしょうか。静かにしてください。より静かにしていただけないでしょうか。疑問形の言い方をすると、ただ覚えて聞きやすくなります。相手もすんなり聞いてくれるでしょう。何度も言い方になりそうな時間が多くなり。感情をコントロールできる自信がない人もいるでしょう。普段は感情をコントロールできても興奮が少ないから難しいものです。何度も言い方になりそうな一旦時間が多くなる点です。時間は心の神聖なんです。少し時間が多くなっても随分違います。時間が多くなってだんだん興奮が収まり冷静になります。改めて神経が縮まっていき理性を取り戻します。文句を言うときは丁寧な言い方を行える。丁寧な言い方は命令でより疑問形を行える。何度も言い方になりそうな興奮が収まるまで一旦時間が多く。人生に決まった時の30の言葉。その後、間違えたのではない。勉強して心を見つけたのだ。ある日、試験で問題を間違えました。情けない。自分は頭が悪い。がっかりしてしまいますが、ちょっと待ってください。間違いない人はいません。大切なのは間違えた後どうするか。現実をありのまま受け止めるのもいいですが、もう一個踏み込んだ考え方をしませんか。別の方をすれば間違えたのは素晴らしい発見と言えます。自分の弱いところを見つけることができたからです。どうなりにもなら自分の弱みを見つけられたのは、ただの発見したようなものです。おかげでこれからの勉強の方針を立てることができます。正解できたところより間違ったことの方が重要です。間違えたところを集中して勉強すれば弱みを解き、次からは正解できるでしょう。間違ったところを解きせず、今度の勉強にきちんと生かすことができれば正解できるのは間違いです。間違えたのではなく、勉強するところを見つけたと考える。人生に決まった時の30のことだ。その6、楽しまなければいけないと思うと逆に楽しめない。楽しもうと思うとスムーズに楽しめる。人生を楽しむために次の考え方が重要です。もっと楽しまなければいけないんです。前向きな言葉でありどこが悪いんだろうかと思いますが、良くないんです。楽しむという部分がいいんです。いかにはしなければいけないという優先の部分です。 しなければいけないには強制感がある。しなければいけないということには注意が必要です。MUSB であり強制感があります。楽しむということだけは素晴らしいに肝心のところで強制感が出ていてはこんな戦闘です。誰でも強制されるのはストレスです。しぶしぶ頑張る、力が取り組むというニュアンスがあり、抵抗を感じます。苦痛が毎日のことになります。自発成長はいえ、強制感がある限りなかなかうまくいきません。純粋な気持ちを言われるからです。楽しまなければいけないと思うと逆に楽しなくなります。楽しもうと考えるだけでいい。ではどう考えればいいのでしょうか。シンプルに考えましょう。楽しまなければいけないではありません。楽しもうでいいのです。シンプルに考えるのが一番に、前までしようという考え方には熱意と意欲、勢いとスピード感があります。生き生きとした躍動感があります。ふわっとした軽さがあります。背中に刺されて働いていくような高揚感があります。前向きな気持ちになるため行動したい気持ちになるのです。伝統を楽しまなければいけないではありません。伝統を楽しもうです。仕事を楽しまなければいけないではありません。仕事を楽しもうです。人付き合いを楽しまなければいけないではありません。人付き合いを楽しもうです。この考え方は全てのことに共通です。趣味もいないことでも同じことです。あらゆることを楽しみましょう。楽しまなければいけないと考えそうになれば頭の中で人生を引っ張って楽しもうに書き換えてください。全てのことをエンターテインメントと考え、楽しもうとするとゆくゆく人生全体を楽しむことにつながります。楽しもうと思うとスムーズに楽しみます。楽しまなければいけないではなく楽しもうと考える。人生に詰まった時の30の言葉、そのなら、見送る時ドアを閉めてすぐ鍵をかけない人は優しい人。友人の家に遊びに行って帰ろうとした時です。またね、バイバイと言って別れます。友人がドアを閉めるやがったりという鍵を閉める音が聞こえたことはありませんか。防犯として鍵をかけているのは分かります。しかし少し悲しい気持ちになるのです。自分が嫌がらを出されたような気持ちになります。何か悪いことをしたら、実は嫌われているのかなど悪い妄想をいろいろと膨らませてしまうのです。せっかく楽しい時間を過ごせても別れた時は私が悪くなり、帰り道が寂しくなるのです。友人の玄関まで見送ってドアを閉めることが大切です。すぐドアの鍵を閉めるのではなく見送りましょう。友人の姿が見えなくなるまで見送れば鍵をかけることを知らずに済みます。相手を悲しい気持ちにさせず、誰も余裕の気持ちを残せます。丁寧な人だなと思われ印象が向上すること間違いなしです。ドアを閉めてすぐ鍵をかけるのではなく見送る。人生に決まった時の30のことだ。その味、誰もしないと考えたことでいいことは一つもない。力不足を感じて行き詰まっている。状況が悪くなり、慣れそうな世界が強くなっている。トラブルが続いて失敗で終わる可能性が高まっている。希望の灯火が開かれた時にどういうふうな考えがあります。誰かもしれないです。絶望的な状況になった時に何かもしれないと考えるのは自然なことでしょう。時間が足りなかったり、金銭的にかなわなかったりすると、達成は困難に思えています。休止に落ちると何かもしれないと考えてしまうもの。しかし、ここで気づいてほしいことがあります。何かもしれないと考えたところで何が役に立つのでしょう。何かもしれないと考えることは諦めているということです。諦めを考えていれば、ますます希望が失われ、心が弱気になっていくのです。弱気の心が失われとします。ギリ頑張っているなら、とどめを刺すことになります。誰もしないと考えると心はシャンピンになります。一旦心がシャンピンになると不安定に立て直すのは難しくなります。心に力が入らなくなると体も力が入らなくなります。記憶を振り絞ることも自分で自分を励ますことも難しくなります。心がシャンピンになると小全体もシャンピンになる。誰もしないが何にしないと確信に変わってしまいます。自分で自分の首を絞めるだけ。誰もしないと考えたところでいいことは一つもないのです。誰もしないと考えそうになったときが勝負。弱い考えを振り払ってください。誰もしないと考えそうになったときが勝負です。なかなか苦しいかもしれませんが、大切な勝負です。もちろん強気になったところで報われることもありますが、だからといって何に諦めるのはよくありません。誰もしないと考えないだけでいいのです。頭に読みてもすぐ取り払うことです。しかしないだけでいいのです。誰もしないと考えれば少なくともまだ諦めていないということになります。最近構造を維持することができ、心は不安の状態を保ちます。最後まで諦めないと考えすぎる。ダメかもしれないと考えないでください。考えるなら最後まで諦めないです。試合が終わるまでまだ時間が残っているでしょう。まだここに試していないこともあるはずです。最後まで諦めないと考えていれば少なくとも心を開けることはありません。不安なことこそ強くいることです。諦めていなければビリのことで考えます。どこかで挽回のチャンスがないのです。ダメかもしれないという考えが頭を読みてもすぐ取り払うこと。人生に詰まった時の30のことだ。その9、悔しい時は思い切り苦しめろ。ビリ試合に負けた時、ビリ不合格になった時、大差がついてうまくいかなかったらまだ諦めもつきます。ところがビリうまくいかなかった時が厄介です。もう少し頑張ればよかった。挫折感、敗北感、屈辱感の作業し、ビリうまくいかなかったらこそ悔しい気持ちが余計に大きくなります。さて、こういう時はまず思い切り悔しめましょう。悔しさは悔しい時しか味わえません。残念な、悔しくて悔しくて体が震えが止まらない。挫折感、敗北感、屈辱感の存分に味わって涙が出ることを悔しめましょう。そして、ここからが重要です。悔しい気持ちがあれば落ち着くまでじっとするのではありません。こんな悔しさは二度と味わいたくない。次こそはうまくやってやるぞ。メガネが止める悔しさを改善や安全にするのです。試合に負けたら心を自宅に帰るのではありません。そのまま練習場に向かい悔しい気持ちが残っているうちに練習しましょう。学校でも試験を受けて思うように回答できなかった時、心を自宅に帰って終わりにするのではありません。悔しい気持ちが残っているうちに間違った問題を直して二度と間違えないように復習しましょう。悔しさを生かすに転換すれば凄まじい力を発揮できるでしょう。勢いよく吹き上げるパワーを活用することです。悔しい時は思い切り悔しくなって復活の力に対応ではありませんか。悔しいパワーを活用すれば次こそはうまくいくはずです。悔しい時は思い切り悔しくなって復活のパワーに変える。人生に決まった時の30のことだ。その9、トラブルが起こったらこうすれば、ナイストラブル。トラブルが起こったらこうすればいいでしょう。ナイストラブル。と私たちはトラブルイコール悪いことという考えを持っています。まずトラブルという響きがよくありません。悪いことやるような響きがあります。悪いこと、大変なこと、大きな事件といったネガティブなニュアンスもあります。トラブルが起こった時、大きなストレスを感じて慌ててしまう人も多いでしょう。しかし、ここに気づいてほしいことがあります。自助でトラブルの意味を聞いてみてください。いざこざ、物事、厄介なことといった意味が書かれていますが、悪いことは書かれていません。悪いことというのは私たちの思い込みです。いざこざ、物事、厄介なことも悪いことは書かない。いざこざ、物事、厄介なことも悪いことは書かりません。楽しい、いざこざ、面白い物事、素晴らしい厄介なこともあるはずです。私たちはいつの間にかトラブルイコール悪いことという思い込みをしています。トラブル悪いことだと思い込んでいるからストレスを感じてみてしまいます。暗い気持ちになって無駄に感じてしまうのです。そこで発想の転換です。トラブルが起こった時、自分にナイストラブルと声をかけましょう。トラブルに対する無駄な一転します。あと、社会社でトラブルの感じ方が自分に変わります。トラブルイコールナイスなこと。ナイストラブルといえば明るいニュアンスが変わります。何か面白いイベントが起こったように感じワクワクしています。トラブルが発生しても明るい気持ちで解決に取り組みます。ニコニコしながらトラブルに取り組みましょう。笑顔で取り組んでいれば自然と解決も早くなります。トラブルイコール悪いことではありません。トラブルイコールナイスなことです。トラブルが次々起こっているならナイスなことが次々起こっていると言います。トラブルは強いよりも悪いものではなく、ワクワクするもの。トラブルが起こったらナイストラブルと先に楽観的な発想をしてください。そのトラブルが起こったわけで問題点に気づきます。問題点に気づけたら改善に取り組め発展させていきます。トラブルは強いよりもものではなく、ワクワクするものです。ナイストラブルという声でポジティブ思考のスイッチを入れ、ワクワク取り組んでください。朝に乗り越えられます。あなたの前にあるトラブルはナイスなことです。ナイスなことが起きたらナイスな一日になるでしょう。トラブルが起こったらナイストラブルと先で建設的な発想をする。人生に詰まった時の30のことだ。その11、驚いたら待てと思っている人は楽しい人生を送れない。驚いたら待てと思っている人がいます。驚くべきことでも大したことないと平然な様子。心の中では驚いていても表情を変えない。素晴らしいものとやって感動していても脳脈症の散策。本音では驚いていても相手に気づかれるのを嫌って平然とした様子。よくあることでも、まあ、こんなものでしょうと、軽そうな言い方をする。こうした言動に心当たりのある人は要注意です。すなわち自分の感情を再生しています。心の中で驚いたら待てと思っていなくても無意識にそうした考えをしていることもあるでしょう。驚いたら待てと思っている人は楽しい人生を送れません。その自分を抑えていることになるからです。驚きを抑えていると人生の目と最後を低下する。簡単に驚くと、余地になりたり、自分が安く心配りして抵抗を感じるかもしれません。心に誤解があります。驚くということは感動するということです。感動とは心のことであり、驚くことを言います。驚きを抑えるというのは感動を増やすということです。その自分を抑えていると感動することになります。結果として人生の目と最後が低下するのです。驚きにくい人ではなく、驚きやすい人になろう。驚いたら待てという考え方はやめましょう。驚きにくい人になるのではありません。驚きやすい人になるのです。驚きやすい人は感動しやすいということです。感動は自然するというものです。いつまでも心を笑わせて頑張ります。 小さな喜びや嬉しさにも敏感に感じることができ、刺激のある人生を送れます。感動しやすいということは、人生を楽しみやすいということです。驚きやすい人は、感動の人生が待っているので、人生を楽しく生きることができます。驚きやすい配信になることで、人生の魅力と最後の頭に言わないような気になります。驚いたら、待て、言わなく、驚くがきっと、考えよう。ちょっとしたことでも驚ける人になりましょう。驚いたら、待てと考えるのではありません。驚くがきっと、考えることです。すごいですね。は、驚きました。目から僕が落ちました。驚きやすい人になることは、正直な自分になることです。感動を持ち出すことは、すなわち自分を表現することになります。その感情を持ち出すことで、人間に役立つことになります。驚きやすい人は、感動的な人生が待っているのです。驚きやすい人になる。人生に行き詰まったことの30の言葉。その順に、仲間はまず心の中でごめんなさいと謝ることから始まる。仲間をしたくても面と向かって謝りの抵抗を感じる人もいるでしょう。素直に自分の気を認めるのはなかなか難しいこと。自分の気を認めるのは、プライドを捨てなければいけません。謝るとはいえ、手が始まりになって抵抗があるのです。頭では笑っていても、なかなか行動に移すには不可能があります。しかし、いくらでも学べるのはよくありません。心理的な抵抗があって、声に出して謝ることが難しいときはどうするか。心の中でごめんなさいと謝ってください。まだ声に出して言う必要はありません。心の中で言えばいいのです。仲間はまず心の中でごめんなさいと謝ることから始まります。仲間の第一歩は心の中の謝罪。声に出して謝るのは難しくても、心の中で謝ることができるでしょう。もちろん相手の耳は届いていません。まだ精神に謝ったわけでもありません。しかし、仲間の第一歩です。思っているだけですが、自分の中で心境の変化が生まれています。心の中でごめんなさいと謝ると、怖いと反省の気持ちになるので、心が悪くなります。態度と表情が自然と柔軟になります。心の準備が整い、謝りやすくなるのです。心の中で謝っておくと、謝ったことがあると思えるようになります。一度謝ったことがあるなら、2回目は簡単です。一度謝ったことがあるので、謝ることに抵抗感が薄れているはずです。それでもまだ抵抗感が強く残っているなら、何度も心の中で謝ってみてください。10回でも20回でもいい。心の中で謝れば、謝ることが謝ることに抵抗感が薄れていきます。心理的な衝撃がなくなっていき、きちんと声に出して謝りやすくなるのです。ならば、まず心の中でごめんなさいと謝ることから始まる。心の中で謝れば、声に出して謝るのも時間の問題です。近いうちに感じたことで、きちんと声に出して謝るでしょう。何事も難しいことは、小さなことから段階的に取り組むのがベストです。ならば、まず心の中でごめんなさいと謝ることから始まるのです。声に出して謝るのが難しいときは、まず心の中でごめんなさいと謝る。人生に行き詰まったときの30の言葉、その13、嫌なしたときはとにかく歩こう。歩いたときに比例して気持ちが静まってくる。嫌なしたら歩きましょう。歩くだけでいいのです。歩けば歩くほど歩く気持ちが静まってきます。速攻性は抜群です。嫌なして仕方ないときがあるでしょう。顔が赤くなると神経が軽くいても、立ってもいられないときがあるものです。思い通りにいかないことが立て続けないときは、爆発しそうと言われているものです。嫌なして仕方ないことこそ歩いてください。建物の外に出て大手を振って歩きましょう。建物の中から廊下を歩きましょう。廊下を歩くのは不幸な階段の上り体を動かすことにはストレス発散と筋肉転換の両方の効果があります。人の筋肉の流れは下半身に集中しています。あることで多くの筋肉をバランスよく同時に動かせるので効率的です。あることで健康にもつながるのですが、一石二鳥です。両手を大きく振りながら歩けば体重も大きくなって少年症も効果的です。体を動かす範囲が広がって、やらを締める効果がさらに高まります。むしろ、たっぷり歩きながらやらを保つ方が難しいでしょう。暴力や暴言でやらを吐き出すのはよくありませんが、あることで鬱憤を吐き出すのは健全です。あることは筋肉転換になります。たくさん歩けばあることは周りの景色も移り変わって心身の災害や災害です。あることに比例して心も体もリフレッシュされるため、嫌でも気持ちが締まってきます。嫌なしたときはウォーキングをするチャンスと考えましょう。歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩いて歩人にお会いをと挨拶することは人生もお会いをと挨拶することになります。挨拶をすればすること、運が巡ってくるようになる。人生を楽しくするには難しいスキルやテクニックは不要です。頭を動かすだけでいいのです。人を悪い気持ちにすることは人生を悪くさせることになります。人に挨拶をすると人生に明るい刺激とポジティブなパワーを与えることになります。挨拶をすればすること、運が巡ってくるようになります。明るい挨拶を行うだけで運気が高まるのですが、こういうことは簡単なことはありません。人生を楽しくするには、きちんと挨拶をする習慣が欠かせません。基本的なことですが、人生で最も大切なことの一つです。挨拶をするときは、きちんと相手の顔を見ながら、明るい刺激と明るいのがポイントです。目を出したり、暗い声や無表情だったりしていると、きちんと挨拶したことにならない感じが必要です。挨拶は子供を手本としてならない。大人になりにつれて挨拶をしなくなる人はいますが、よくありません。挨拶は大人になっても重要であることに変わりません。子供を手本としてならってください。子供は初心を思い出させてくれる先生です。人に明るい声をかければ、こんな内容になる。人に挨拶することは人生に挨拶することです。人に明るい声をかけることは人生を悪くすることもあります。人に明るい挨拶をすれば人生も悪く答えてきます。こんな内容でして、あなたの運気が高まります。明るい挨拶を行って運気を高めていく。人生に決まったときの30の言葉、その15、人のトラブルを全て自分にすること、自分も人のことは言えない。人の不幸やトラブルを罵らないことです。バカにして笑ったり悪口を言ったりしないことです。罵しそうになれば次の言葉を思い出してください。自分も人のことは言えないと、反省を促すことです。改めて考えると自分も人のことは言えないと言えるはずです。人のトラブルを馬鹿にしていると、今度は自分が痛みになる。自分なら大丈夫。自分には関係ない。自分に限って間違えることはない。そう思うなら反省してください。これが違反です。普段からスムーズにできることでも、度忘れや勘違いで間違えることもあるはずです。自分は絶対大丈夫。自分なら絶対間違えないとは言えないでしょう。今はスムーズにできることでも、昔を振り返ることができなかった時期があるはずです。できなかった時期があるなら、自分も人のことは言えないと言います。今は負けていても、今度はどうなるかわかりません。年齢を重ねて衰えていくと、以前できなくなる気になっているかもしれません。人のトラブルを馬鹿にしていると、歪んだまで今度は自分が痛みになります。自分に関係ないことは一つもない。改めて考えると、自分と完全に無関係とは言えないはずです。人に起こったことは自分も起こる可能性があります。耳や立場が違っていても、ちょっとしたことで近い状況になるでしょう。1% でも関係ないなら自分に関係していると言います。人のことであっても自分のことのように考えることです。病気もそうです。交通事故もそうです。お金のこと、夫婦のこと、子育てのこともそうです。相手と自分を重ねると、ほとんどの状況で自分も人のことは言えないと思えるはずです。自分も人のことは言えないと思えば、謙虚な気持ちになります。生活のためので心の器も大きくなります。口にされても悪口は言えなくなります。自分に関係ないことは一つもありません。人の不幸やトラブルは大切な学びだ。人の不幸やトラブルは大切な学びだと考えることです。何事も反省ないようにすることです。人の不幸やトラブルは状況によっては自分も同じことになる可能性があると言います。人のトラブルは自分と重ね合わせて考えると自分も人のことは言えないと修正してください。悪口を言わせるだけでなく、自分にもつながるため、自分の不幸やトラブルを減らすことにつながります。自分も人のことは言えないと考え、人のトラブルは全て自体にする。人生に決まったときの30の言葉、その16、無駄と思えば無駄になる。神になると思えば神になる。ある出来事があったとき無駄になるか神になるか、それを決めるのはあなた次第です。出来事が重要なのではありません。重要なのはあなたの心です。考え方によって現象の良しやしは、いろいろな考え方です。無駄になると思えば無駄になります。たとえ有益な授業でも本人が無駄と思って学ぶ気がないと先生の話は都合になります。つまり、意味がない苦労だと思うと学びに気づけません。何も吸収せず、まさしく無駄な時間が過ぎるだけ。本人が無駄と思えば有益であっても無駄になるのです。しかし、神になると思えば神になります。友人のくだらない失敗談を聞いたときに参考になる。自分も気をつけようと思えば立派な学びになります。我が社内の失敗談でも何か参考になる点が一つあるはずです。何か学ぼうという意識が強ければ強いほど吸収力が強くなります。些細なことも成長の場合を発見でき、大きな価値を持たせます。どんな出来事も神になると思う人間になれば日常生活の全てが重要になります。今日からあなたはどんな出来事も神になると思う人間です。どんなことが起こっても自分の成長に対して飛躍的な成長を遂げましょう。どんな出来事も神になると思う人間になって日常生活の全てが重要になります。 人生に行き詰まった時の30のことだ。その10なら、アクシデントが起こったら今まで一番辛かったことを思い出そう。大変だ。アクシデントが起こった。どうしよう。突然アクシデントが起こると気持ちが動転して飛び出します。何をどうしていいか分からず動転してます。パニックになり、あたふたしてしまうのです。あまりに重大なアクシデントとなると、目の前が真っ暗になるでしょう。地獄なし、顔が青くなります。生きたことしないでしょう。人生が終わったかのような気がして絶望を感じるものです。冷静になるために思い出したいこと。アクシデントが起こってパニックになった時に冷静を取り戻す方法があります。人生で最も辛かった大変だった場面を思い出してください。普通のアクシデントではありません。本当に最悪だったアクシデントを思い出すのです。きっとあなたの過去には真相のことが最悪のアクシデントがあったはずです。その時のことを思い出して現在と比べてみてください。するとどうでしょう。心に余裕がないで感じたら変わるでしょう。あの時に比べれば大したことないよね。あの時のアクシデントに比べればマシね。ちょっと心が軽くなり余裕がないでしょう。最悪のアクシデントだと思ってもきっと誤解です。最悪という普通があるだけで本当に最悪というわけではないはずです。今アクシデントも大変でしょうが、以前にあった最悪のアクシデントに比べればまだ小さなことでしょう。これでいいのです。すぐ冷静を取り戻します。前向きな気持ちになるでしょう。生きているだけで持ってもと思えるかもしれません。意外に大したことないと言われたら緊張が緩んでられるかもしれません。個人的な方法ですが、それだけの効果があるのは事実です。冷静さえ取り戻せばアクシデントの半分は解決。アクシデントが起こった時の最初の対処法は冷静を取り戻すことです。解決することも大切ですが、まず心を落ち着かせましょう。冷静さえ取り戻せばアクシデントの半分は解決しても同然です。冷静になれば超余裕がないでアクシデントの対処法も見つかります。構成がいいよねと解決の糸口が見えてくるでしょう。過去にあった最悪のアクシデントも無駄な経験ではありません。今こうやって冷静を取り戻すために役立っているのですが、起こってよかったと言います。アクシデントが起こったら今まで一番辛かったことを思い出して冷静を取り戻す。人生に行き詰まった時の30のことだ。その18、外に出たくない決まっていい。家にいないとできないことを楽しめばいい。私たちは時々外に出たくない日を経験することがあります。外に出たくない理由は様々です。生きていないけど顔を慣れたくない心理が働いて外に出たくなります。辛いことがあって気持ちがどん底に落ちている時も外に出たくなります。体調が悪い時は気分が滑る外に出たくない心理が働くでしょう。心理面や体調面に問題があると外に出るのが苦に感じるもの。今日は外に出たくない。部屋で引きこもっていたい。一歩も外に出たくない日があるのです。外に出たくない日はあっていい。外に出たくない気持ちになったらまず大切なことがあります。自分の責めないことです。自分の責めることでストレスを感じてしまいます。自己嫌悪になりますます外に出たくなります。外に出たくない日もあっていいのです。外に出たくないのですが、無理に出る必要はありません。外に出たくない日は正直な気持ちにしなくて、今までそうしましょう。その代わり、家にないとできないことを楽しみましょう。外にいないという状況を利用して、家にないとできないことを楽しみがいいのです。そうすれば、外に出たくない日があっても、有意な時間を過ごせます。うまく活用できれば、生産的な時間にすることも可能です。家にないとできないこと。家にないとできないことがあります。例えば、部屋の掃除です。部屋の掃除は家にないとできません。元気がなくても掃除をするぐらいができるでしょう。簡単な掃除から始めると、だんだんテンションが上がってきます。外に出たくない日は掃除をすることにすれば、時間をうまく利用できます。模様替えも家にないとできないことの一つです。部屋の模様替えにはまとまった時間が必要です。机やベッドの位置を変えるだけでも随分雰囲気が変わるでしょう。室内の雰囲気が自然になることで気分も新鮮でしょう。部屋の様子が変わっていくと、変化が生まれ、明るい気持ちになります。模様替えも自然に掃除をすれば一石二鳥です。半身浴を楽しむのもアイデアです。湯船に浸ってお願いしてリラックスの時間を楽しめます。半身浴をしながら本を読めばリラックスなのに時間ができ、ますます時間の有効活用できます。自分に無理をさせない方がスムーズな生活を送れます。外に出たくない時は無理に出る必要はありません。その代わり家にないとできないことを楽しみましょう。自然な気持ちにしなくて生きる方がスムーズな生活を送れます。家の中であってもいないと忙しくなります。ありのままの気持ちにしなくて過ごし方をすればストレスを感じないで済みます。外に出たくない時は家にないとできないことを楽しむ日にする。人生に行き詰まった時の30のことだ。その19、ブルーになったらブルーを見よう。不思議と心の落ち着くだろう。気持ちが込んでブルーになることがあります。体調が良くない時、心が傷ついた時、不幸に見舞われた時、そんな時はブルーになってしまうのです。ブーという言葉の通り、心が青色に変わったように感じます。ブーになると勉強しない気分が沈みます。下を向いてしまい表情が笑顔がなくなります。憂鬱な気持ちに包まれ何もする気が起きなくなるでしょう。ブーになって嬉しい人はいません。もしブーになったら見てほしいものがあります。ブーです。つまり青色のものを見るということです。ブーになったらブーを見よう。ブーになったらブーを見てください。ブーの花、ブーの服、ブーのズボン、ブーのグラス、ブーのテーブル。普通ブーのものを見るのもいいでしょう。昼まで晴天に恵まれていれば青空は何でも良し。ブーなら何でも構いません。ブーな時にブーを見るとますますブーになってしまうように思いますが、実際は違います。不思議なことに心が落ち着くでしょう。ブーの心が調和するからです。ブーな時にブーを見ると心が調和を感じていられます。元気になった心に調和という快感が生まれることで、次第に本来の元気を取り戻していくのです。世には心理的に作用する調和効果と鎮静効果の2つによる相乗効果によって心が落ち着いていくのです。嘘だと思うなら実際に試してみてください。ブーになったらブーを見てたっぷり癒されましょう。ブーになったらあなたが救ってくれるのはブーです。ブーになったらブーを見ればいいのです。ブーになったらブーを見る。人生に行き詰まった時の30のことだ。その20、不機嫌を認めないからなかなか不機嫌にならない。素直に不機嫌を認めた方が早く不機嫌になる。不機嫌になっているにもかかわらずなかなか認めようとしない人がいます。不機嫌が悪いの、怒っているの、と聞かれた時とっさに否定していませんか。不機嫌にもかかわらず不機嫌じゃないよ、と図星にもかかわらず素直に認めようとしません。しゃべり直しながら不機嫌ではないと言われても嘘だと言われます。表情が悪いのが嫌なので不機嫌な自分が関わり、不機嫌な自分も認めたくないと強がっているのかもしれません。確かに不機嫌なことは情緒が安定なので素直になりにくいところでしょう。弱い自分も認めたくない心もあります。しかし、ここが注意したいポイントです。不機嫌な自分も認めないとなかなか不機嫌にならません。現実から目を指すことになるからです。不機嫌であることを認めないとさらに不機嫌を引き起こす。現実から目を指しているかになかなか改善に向かいません。不機嫌であることを認めないと対処することもありません。対処しないから不機嫌にならないように悪化したりするのです。不機嫌にもかかわらず不機嫌ではないと強いのはよくありません。心の中でリラックスなのでストレスになりさらに不機嫌を引き起こします。不機嫌を認めないからなかなか不機嫌にならないのです。不機嫌のことは素直に認めた方がいい。感情を持った生き物ですが、たまには機嫌が悪い時になって当然です。不機嫌の時は素直に認めましょう。機嫌が悪い時は自分は今機嫌が悪くなっていると思うだけでいいのです。人から機嫌が悪いのと聞かれた時も素直に答えましょう。ごめんね、ちょっと今機嫌が良くないんだ。余計なことはまず正直に答えます。強がって否定しないことです。強がって否定していると頭が固くなって頑固になります。素直になれば現実の自分を受け入れます。素直に不機嫌な自分を認めることで明日考えまで心の中もすっきりします。現実の自分を受け入れたら必要な対処を受けます。結果として早く機嫌が治るのです。そうだよね、不機嫌なら何とかしよう。前向きな考え方ができるように次のステップに進めるのです。不機嫌なことは強がって否定するのではなく素直に認める。人生に行き詰まった時の30のことだ。勉強で物事を覚えることは意識した方がスムーズです。教科書を読むときもっと活用になるのではなかなか自然に覚えられません。やはり吸収を意識した方が頭に入りやすくなって覚えやすくなります。吸収する意識は記憶力を高めるのが好きです。記憶力が高まって内容が頭にずっと入ってきます。受験生であれば心の中できちんと覚えをしっかり吸収しようと念じながら目で活用しているでしょう。さて、今回はここからです。意識すると吸収力が高まるのは勉強に限った話ではありません。体験においても意識すると吸収力が高まります。体験も意識した方が吸収力が高まる。遊び、旅行、映画鑑賞。ただ、体験すればいいという考えはやめることです。ぼんやりしながら体験は不利になります。受験では体験できても吸収が弱くなります。すぐ忘れたり記憶が曖昧になったりします。大切なのは吸収する意識です。吸収すると意識しながら取り組むことが大切です。遊ぶこともぼっとしながら楽しむのではありません。吸収を意識しながら遊んだ方が心の底からしっかり遊びます。遊んだ勉強のような意味を感じられるようになります。物事の刺激がストレートに頭に入ってきて記憶に残りやすくなります。旅行においても吸収を意識しながら飛び込んでいきましょう。吸収を意識すればすべて心に感じられるようになり頭に残って身につきます。観光地の光景が目に入ってきます。変わった味のようも美味しく感じられるようになるでしょう。長い言葉も文化も雰囲気も不思議と面白く感じ忘れられません。刺激の差を全身で受け止めることが大切です。見るもの、聞くもの、触れるものすべて感動的にしっかり吸収できます。旅行のすべての体験が学ぶことに楽しさがあります。旅行の思いも頭だけでなく心もしっかり残ります。映画館では映画鑑賞も同じです。映画館には巨大なスクリーン、本格的な音響設備、壮大な雰囲気があります。リアリティな十分にあるため体験の意思を言っていいでしょう。ぼんやりスクリーンの流れの量はありません。吸収すると意識しながら鑑賞しましょう。 集中力が高まって、総理構成、政治の仕事、役者の一挙手一投足をしっかり吸収できるようになります。大変も勉強の一つ。大変も勉強の一つです。勉強で吸収すると意識するなら、大変でも吸収すると意識するのが自然でしょう。大変においても吸収すると意識した方が、五感が無視されて吸収力が高まります。見るもの、聞くもの、触れるものすべてが将来に備えます。大変による箇所、学びを一層引き出すようになるのです。何かを体験するときは吸収すると意識して箇所、学びを一層引き出す。人生に詰まった時の30の言葉、その12、逃げてないことがあったら、真っ向から始めたい。逃げてないことがあって困ることがあります。逃げてない仕事、逃げてない宿題、逃げてない人間関係、逃げても逃げても追いかけてくる。どんなに逃げても振り返らない。もうダメだ。これは逃げてない。ある時逃げてないことがあることがあります。逃げてないことがあったら、やることがあったら一つです。真っ向から始めましょう。開き直って立ち向かうのが別の戦略です。なぜ立ち向かうのが別なのか。逃げたところで仕方ありません。逃げたところで雲の能力で終わるだけです。逃げるの時間と労力になります。逃げている間ずっと時間や労力が消耗され続けることになり、何の意味もありません。全く建設的ではありません。しかも逃げれば逃げることは弱気の心が大きくなるため、ますますストレスが大きく感じるようになります。悪いことだけでいいことはありません。逃げていない間に関与を考えましょう。思い切って開き直り、真っ向から始まっていくのが特策です。立ち向かうと、見直して、から攻めして、いかわる。開き直って立ち向かうと、不思議なことが起こります。不安と恐怖が安定します。やると勇気が倍増します。快感が快感に変わります。攻めの姿勢になると覚悟ができます。ビシッと気持ちが引き締まり、潜在的な側が割れるようになっています。あることが終わったことが逃げるのをやめて立ち向かうと切り出した瞬間から不思議と怖くなります。あることが何だったことが何だか言ってそうな気がするぞと思うでしょう。別に前があったかのように心も体も悪くなります。攻めの姿勢になると怖いものに喉がいない。面倒くさい仕事があって逃げてないと終われば話は早い。覚悟を決めて役に立ち向かっていきましょう。こちらから飛び込んでいくのです。さっさと着手した方がその分だけ早く終わります。逃げてない瞬間があるなら余計な悪いことはやめて今すぐ取り掛かりましょう。いざ覚悟を決めるのです。積極的なことがあれば頭の回転も良くなって集中力、記憶力、思考力が高まります。早めに取り掛かる方がやる気のスピードを持って早く終わります。面倒くさい人間関係があって逃げてないと終われば役に立ち向かいましょう。自分から話して自分から話したければ積極的な姿勢が伝わります。ストレスも限りない対処できるでしょう。あなたの熱意と意欲が伝われば相手の態度も変わり、人間関係の形が良くなります。時は開き直ることも大切です。攻めの姿勢になると怖いことが吹き飛びます。まさしく怖いものなし、喉がいになります。攻めの姿勢になると会心の感知を繰り出せ。逃げてないと笑ったら役に立ち向かっていきましょう。逃げるのをやめて覚悟を決めて会心の工事を取ることです。攻めの姿勢になると会心の感知を繰り出せでしょう。分厚いと感じた彼が意外とさらに崩れ落ちるのです。逃げてないと笑ったら役に立ち向かっていく。人生に決まった時の30の言葉、その23、大丈夫、こんなに辛い青いのならと言うだけで前向きになる。一瞬である気持ちになるポジティブフレーズがあります。大丈夫、こんなに辛い青いのならです。辛い時、悲しい時、落ち込んだ時、そんな時は自分に大丈夫、こんなに辛い青いのならと言い聞かせてください。天気のいい日までは美しい青空が広がっているでしょう。貧乏で生活が苦しい。でも大丈夫。こんなに辛い青いのなら。ミスをしてしられてしまった。でも大丈夫。こんなに辛い青いのなら。仕事を失ってしまった。でも大丈夫。こんなに辛い青いのなら。恋人から離れてしまった。でも大丈夫。こんなに辛い青いのなら。試験で悪い点を取ってしまった。でも大丈夫。こんなに辛い青いのなら。とにかく言い切ってしまいます。するとどうでしょう。セリフの最後、こんなに辛い青いのならというフレーズで締めくくれば気持ちの余裕が続きます。不思議と気持ちが楽になり、謎の自分パワーが湧いてきます。なぜ謎の自分パワーが湧いてくるのか。こんなに辛い青いのならというフレーズは不思議です。根拠はないのになぜか説得力のある言葉に聞こえます。なぜ謎の自分パワーが湧いてくるのか。もちろん理由があります。私たちは空を射程しています。青空は私たちの姿を女子が存在しています。青空があるということは空から爽やかな光と暖かい水が降り注いでいるということです。これはつまり電気と泡が降り注いでいるということと同じです。青空というのは天からの恵みであり、天からの励ましです。青空は無限に現象、泡を打たれるということです。こうしたことを私たちは本能的に理解しています。青空は素晴らしいものという曲が DNA に刻まれています。青空を見るだけで DNA と本能を刺激されポジティブのスイッチが生まれます。こんなに空青いならという一言を聞くだけで謎の自分パワーが湧いてきます。不思議と元気になるのです。人を励ますときも使おう。このフレーズは人を励ますときも使います。電気出して、大丈夫。こんなに空青いなら、その人は笑いなら電気を出してくれるでしょう。そうだよね。空青いなら大丈夫だよね。不思議な説得力につながってくれるでしょう。大丈夫。こんなに空青いならというフレーズで今日も素晴らしい一日を。青空は常にあなたの味方です。元気になりたいときは大自然の力を借りるのが一番。青空があることに感謝しましょう。何かに落ち込んだりすることもありますが、空があって青いだけであなたの人生は上手くいきます。上を見上げてください。今日もあなたの上には空が広がっています。元気がよければ美しい青空が広がっているでしょう。青空があるかに私たちは元気になりたいときに力強く言います。大丈夫。こんなに空が青いならというフレーズで今日も素晴らしい一日にしてください。こんなに空が青いならというフレーズでポジティブパワーを手に入れる。人生に決まったときの30の言葉、その14、お金を使ったとき消えたないと思わないこと。お金を使ったとき消えたないと思う人がいます。確かに目の前からなくなって消えたように感じるでしょう。お金は稼ぐのは時間も労力もかかって大変ですが、なくなることがあるというのです。買い物によっては一瞬で大金を使うことが可能です。必死に働いて稼いだお金が一瞬でなくなる様子は消えたかのように感じるのも無理はありません。しかし、お金が消えたというのは大げさです。消えたのは誤解を招く考え方です。お金が消えたわけではありません。手元から離れただけであり、きちんと別の場所に存在しています。お金の本質は交換手段です。もともとお金は物々交換の手段としてまいりました。お金を使った場合に商品やサービスを受け取ったでしょう。したがってお金を使ったとき消えたではなく交換者と考えるのが正解です。稼ぐことや貯めることの責任になってはいけない。お金は世の中を循環しています。あなたの手元から離れたお金は世の中を循環しながら、また別のところで交換手段としての役割を果たしています。それお金は生きていく上でなくてはならないものですが、稼ぐことや貯めることの目的になってはいけません。お金は使ってこそ意味があります。お金を稼いだり、貯めたりすることも大切ですが、必要なときはしっかり使ってください。手元から離れたお金が世の中を循環していることを明示しましょう。そうすればお金を使うことに意味が感じられるはずです。交換手段であることを意識しながらお金を使っていくことが人生を楽しむことになります。お金を使ったとき消えたと思うのではなく、交換者と考える。人生に決まったときの30の言葉、その15、アンアドバイスなら最初からしない方がいい。人からアドバイスを求められることがあります。こんなトラブルで困っています。どうしたらいいでしょうか。アドバイスを求められると自分が言われた感じになって嬉しくなるでしょう。アドバイスを答えたくなるのは人間です。あなたが詳しいので知っていそうと褒められているような気がして、何かやらなアドバイスをしたくなるでしょう。もちろん、本当のアドバイスはないのです。考えに行ったアドバイスであれば、きっと相手も役に立つでしょう。なるほど、そうしてますと、手を叩かれて解決に向けた発想を起こすはずです。相手の知らないことをあなたが知っているかもしれません。いいアイデアですね。そんなことがあったんですね。と、相手が驚かれることもあるでしょう。相手のことを思って考えにアドバイスであれば、きっと役立ち、感謝されるはずです。解決に直接結びつかなくても、真に教えることを誰かに勇気づけられたりすることもあるはずです。しかし、アンアドバイスとなると話は別です。アンアドバイスは相手にとって、僕に何か可能性があるからです。アンアドバイスは帰って、悪化する可能性がある。アドバイスを求められたら、何か言われてはいけないと思いがちですが、ここが要注意です。その人とのアドバイスは、その人の人生を左右するかもしれません。アンアドバイスは本来責任に負わないものです。何か書いていただけないと思って無責任彼が知られたと怒らせることも少なくありません。アンアドバイスなら最初からしないことが大切なのです。バラないことは正直にバラないと答え。アドバイスを求められたときいいアイデアの思い方はありません。素晴らしい解決策を知っていることもありません。バラないことは正直にバラないと答えることもあっていいのです。言うと出して断ることも勇気です。断ったからといって相手が怒ることはありません。下に投げてごめんねと一言言えば普通に許してもらえるでしょう。下に答えられなくてもそのままの関係でございます。アンアドバイスであれば最初からしない。バラないことは正直にバラないと答える。人生に決まったときの30の言葉、その16、頭の働きが悪くなったときは体と首を回している。頭のぼっとして頭が働かないときがあるでしょう。頭の働きがなかったような感じがあると、総力、判断力、注意力が低下して仕事に支障が出ます。頭の働きが悪いときは、打てないように思え、作業を慣れて諦めがちです。しかし、大丈夫です。頭の働きが悪くなったときは、体の悪いものを回すと改善します。それは、肩と首です。肩と首を回すがいいだけ。血液循環は健康のようなものです。 特に大切な血液循環は首回りにあります。頭の働きが悪くなっているときは、肩や首の筋肉が凝っています。首は動脈が通っていますが、首の筋肉が凝り固まっていると血管を強くしていることになり、血液循環が悪くなります。首から上の血液循環が悪くなり、結果として頭の働きが悪くなるのです。頭がぼっとしたり、筋肉がなくなって、ネガティブ思考になったりします。そこで役立つのが肩回しと首回しです。左右の肩を肩通す10回ほど回そう。左右の肩を肩通す10回ほど回しましょう。大きめに回すのがコツです。回すときは周りに障害ないことを確認しましょう。肩の周りは次は首です。首をぐるぐる回しましょう。右回りと左回りをそれぞれ5回ほど回します。するとどうでしょう。さっきより頭の働きが良くなっていることを実感できるはずです。首と肩の筋肉が増え、血液の循環が良くなったからです。この方法は頭の働きだけでなく、肩こりの改善にも役立つので一挙両得です。肩こりが良くなって頭の働きが良くなれば、仕事や勉強にも集中できるのです。頭の働きが悪くなったときは肩と首を回す。人生に行き詰まったときの30の言葉、その理由なら、人生はちょっとの差で変わる。もうちょっとだけ何倍を送り返そう。ちょっとだけ頑張っても結果は変わらない。ちょっと努力したところでほとんど変わらないよね。そう思っているなら大きな間違いです。人生はちょっとの差で変わります。もちろん限界があれば無理をしないことが大切です。肉体も精神にも限界があります。すでに限界に達しているなら無理をせず素直に休んだ方がいいでしょう。休養ということも大切なセルフケアであり、自己管理の一つです。しかし、まだ余力が残っているならもうちょっとだけ頑張ってみませんか。ちょっとは人生を変える可能性があるからです。ちょっとしたことが結果を大きく変えることがある。もうちょっとだけ勉強を頑張ることで人生が変わることがあります。事件はたった1点で大きく変わります。もうちょっとだけ頑張ろう。その時覚えた人がたまたま試験に出題され1点差で合格できることがあります。仕事でも同じです。もうちょっとだけ仕事を頑張ってみよう。その時偶然の間にひらめき、行き詰まっていた仕事が動き出し、大きな成果につながることがあります。婚活でも同じです。もうちょっとだけ婚活を頑張ってみよう。その時出会った人の運命の人に幸せな未来が切り開けることがあります。あの時ちょっと頑張ったおかげで今の自分がいる。そう思うことが事実としてあります。ちょっとしたことかもしれませんが、結果を大きく変えることがあるのです。ただ、ちょっと最後、ちょっとお答えしていながら考えを改めてください。ちょっとだから、決してのではありません。ちょっとだから、重視のです。ただ、ちょっと最後、ちょっと。人生はちょっとの差で変わることがあるのですから、あなたはありません。ちょっとだからこそ、真面目に頑張るのです。ちょっとの差で積み重ねることで大きな差に変わることがあります。ちょっと頑張ればちょっとだけ探します。小さな差でもそれを繰り返していくことで大きな結果につながっていくでしょう。もうちょっと頑張るだけでいいのです。余力があるならもうちょっと頑張ってみましょう。もう一回、もう一つ、もう一日。もうちょっとだけ頑張ってみよう。繰り返していけば1年後には素晴らしい結果が出ています。もうちょっとだけ頑張ろうとコツコツ積み重ねていく。人生に決まった時の30の言葉、その理由勘違いでしたと思いますと、なかなか許してもらえない。間違えましたと今すぐ許してもらえる。間違ったときを認めたくない気持ちなので言い訳を考えがちです。そんなときよく触れることが勘違いでした。です。自分の気を認めたくない人に呼び慣れることです。あくまで誤解していたことにすれば間違えた勲章を判定されるでしょう。誤解させるような言い方の問題があったのですよ。遠回しに相手にも責任があると言わんばかりの表現です。しかし、勘違いでしたと思いますと、なかなか許してもらえません。勘違いと言われていることが何ともいやらしい。相手が素直に謝っていないことにすっきりせず、なかなか信じてもらえない。本当に勘違いなのだろうか。嘘をついているのではないだろうか。反抗したい気持ちが出てきて素直に許したい気持ちが失せてしまいます。結果として、なかなか許してもらえなくなるのです。間違えたときは素直に間違えましたと謝りましょう。余計な言い訳は不要です。たとえ本当に勘違いで間違えたとしても、間違えた事実に変わりません。素直に自分の気を認め間違えましたと言えば、それ以上相手は問いすぎません。相手の人生に行き詰まった時の30の言葉、その19、いいことがあった人に素直に良かったねと言える人に幸せが訪れる。ある日、友人にいいことがありました。聞いてよ、こんないいことがあったよ。わざわざ報告してくれた時、あなたはどんな反応をしていました？自分には関係ないと思って冷たい態度を取っていませんか？他人の幸せが難しいと思って嫌味を言っていませんか？それはよくありません。せっかく友人があなたに報告してくれたのに反応が悪いと残念に思うでしょう。あなたと友人との間に関係なき人間関係が悪くなります。人と目になれると幸せも見えてしまうのです。いいことがあった人には素直に良かったねと言いましょう。自分に関係がないと思うのは誤解です。あなたの周りの環境が少し幸せになったのですから、喜ぶべきことです。他人の幸せは自分のことのように喜びましょう。良かったね。すごい。羨ましいな。あなたが素直になることで相手も素直になります。幸せは独特のエネルギーになります。相手の幸せを一緒に喜ぶと人間関係が良くなるだけでなく、幸せのエネルギーにあなたに伝わります。幸せな人から幸せのエネルギーを受けると、今度はあなたに幸せが訪れるのです。いいことがあった人は素直に良かったねと言って一緒に喜ぶ。人生に決まった時の30の言葉、その30、小さなミスをするより隠すほうが罪が大きい。仕事で小さなミスをした時、隠したくなります。叱られるのが嫌だ。教会が落ちるのが怖い。小さなミスが放っておいても大丈夫だろう。ミスをなくしたり、ごまかしたりしてなかったことに仕事するかもしれません。しかし、この行為が面白いです。何に例えて考えると、この嫌さがよくわかります。どんな大きな波でも突然何が撤退することはありません。最初は小さな日から始まります。日々日々でも隠したり、ごまかしたりすると、取り返しやすくなって大丈夫につながります。仕事も同じです。どんな大きな事もまず小さなミスから始まります。小さなミスを隠すのは何の日を隠しているのと同じ。隠し方は嫌なわけでなく、問題をさらに悪化させているだけです。大丈夫につながる可能性をわざと無視したことになります。小さなミスをするより隠すほうが罪が大きいのです。小さなミスでも正直に報告しましょう。小さなミスは誰でもあるので、どうしても人のことを言えないはずです。自己を全に防げるだけではありません。叱られるかもしれませんが、正直に報告したことは評価され、かえってあなたの信用が悪くするんです。仕事で大切なのは信用です。ミスを犯すより信用を失う方が怖いのです。小さなミスでも隠すのではなく、正直に報告する。人生に決まった時の30の言葉、まとめ、その1、失敗しても大げさに考えない。また起き上がって歩き始める。その2、壁にぶつかった時はこれだから人生は面白いと詰めてポジティブ思考のスイッチを入れる。その3、不可能の壁に当たったら人生のターニングポイントとする。その4、文句を言う時は丁寧な言い方を心がける。丁寧な言い方は命令で良い疑問で心がける。乱暴な言い方になりそうな興奮が収まるまで一旦時間を置く。その5、外に出たくない日は意味ないとできないことを楽しむ日にする。その6、楽しまなければいけないではなく楽しもうと考える。その7、たまには付き合いのない人のことを考えると思います。その8、ダメかもしれないという考えが頭を見てもすぐ取り払うこと。その9、強くなったら見るのではなくたまには甘えるようにする。その10、トラブルが起こったら内緒を上げると叫んで建設的な。恋なし謝るのが恥ずかしい時はまず心までごめんなさいと謝る。その13、嫌な人とは気持ちが静まるまで歩く。その14、明るい挨拶を心まで運気を高めていく。その15、自分の人のことは嫌いと考え人のトラブルは全て解決する。その16、ゴミを越し捨てる側の人間になるのではなく人の側の人間になる。その17、アクシデントが起こったら今まで一番辛かったことを思い出して冷静を取り戻す。その18、進められたことは後回しにせず今すぐ試してみる。その19、ブルになったらブルを見る。その20、不健なことは強がって否定するのではなく素直に認める。その21、何かを体験するときは吸収すると意識して多少何を予想します。その12、逃げられないと分かったら闇に立ち向かっていく。その13、こんな人は青いのだというフレーズでポジティブパワーを手に入れる。その14、お金を使ったとき消えたと思うのではなく交換したと考える。その15、アドバイスであれば最初からしない。わからないときは正直にわからないと答える。その16、頭の働きが悪くなったときは肩と首を回す。その17、もうちょっとだけ何倍を起こすと積み重ねていく。その18、周りの期待に応えることはあっても答えすぎないようにする。自分の可能範囲を超えたことは勇気を出して素直に断る。その19、できるわけがないという思い込みを解かない、とりあえず試しにやってみる。その30、嫌な人ときは大勢に浮かぶのをやめて心を落ち着かせる。